ピー防災。
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第184回です。それではメンバーをご紹介しましょう。関西大学社会安全学部近藤ゼミから3回生の橋倉智樹さん、大山太陽さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。橋倉です。年末年始に長野県松本市に行って、北アルプスを背にした松本城を見たり、美味しいお蕎麦が食べれたので、すごく楽しい思い出になりました。よろしくお願いします。
はい、お正月休みに行かれたんですね。
はい、
はい、ね、お城を背にとかかっこいいですね。はい、よろしくお願いします。
はい、大山太陽です。よろしくお願いします。先日寝ていた時に首をひねった痛みで起きて、首が動かなくなり、調べてみたらぎっくり腰ならぬぎっくり首でした。これまでクッションを枕として使っていたので、新しく首を支える枕を買って、枕変えた瞬間にも寝起きがすごく良くなったので、皆さんは自分に合った枕を使うようにしてください。本日はよろしくお願いします。
お願いします。大山くん、なんか片方だけ鍛えすぎて、なんかね、なんかその話の続きかなと思ったら違う感じですよね。は
い、あ、でもそれも接骨院に行ったらつながってるみたいで、はい、体のバランスが悪い、怒られました。はい、
なんかいろいろ最近体のね、具合がね、
はい、私が悪いです。
はい、良くないですよね。はい、はい、健康にね、なりつつありますけれどもね。頑張ってください。はい、はい、お正月ですからね。はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
そして草津市危機管理課の小川紗友子さんです。小川さん、よろしくお願いします。
はい、草津市危機管理課の小川紗友子です。先日仕事で一緒になった方に、うん、FM 草津聞いてるよって言われまして。
おお、
はい、で、あの、危機管理課の小川紗友子ですって言ってるのもちょっと聞いていただいたらしくて、でついつい仕事中やけど聞いちゃったっておっしゃっていただいたので、実際にあの聞いてる方がいて届いてるんやなと思ってすごく嬉しかったです。
はい、なんか意外とね、なんか皆さん言ってくれないけど聞いていただいてるみたいなので、ね、はい、あの、徐々に防災力がね、広がっていったらいいかなと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、皆さん、よろしくお願いいたします。さて、今回は、前半は3回生の橋倉さんがリード役ですね。今日のテーマは何でしょうか。
はい、今月の17日で阪神淡路大震災から30年の節目となりました。そこで今日は阪神淡路大震災についてしっかりとトークしたいと思います。
はい、阪神淡路大震災から30年、ね、時の流れを感じますね。皆さんはまだ生まれていなかったんですよね。
はい、そうです。
はい、そうですって言って、あの、皆さんね、あの、そんな感じなんですけども、小川さんも生まれていなかったんですよね。
そうなんですね、私も。はい、
ね、なんかジェネレーションギャップを感じてしまいますけれども、あの、揺れとか、そして被害とかをね、直接経験した人がもう神戸でもだんだん減っているようです。しっかり語り継いでいきたいですよね。橋倉さん、ではよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。頑張ります。ではまずは阪神淡路大震災の概要からお伝えします。阪神淡路大震災は1995年1月17日午前5時46分に発生しました。震源地は淡路島の北部、震源は明石海峡の直下です。地震の規模を表すマグニチュードは 7.3 で、最大震度は7でした。次にこの地震による被害ですが、亡くなった方は6434名、そして行方不明者が3名います。負傷者は 43792 名でした。住宅の被害は全壊が 104906 棟、半壊が 144,274 棟、火災の被害を受けた家は 7,132 棟に上りました。
はい、本当に大きな災害でしたよね。滋賀県でも彦根にあった震度計が震度5を記録しています。まあ、こうして数字を列挙してみますと、なんかすごいなという感じはしますが、なかなか自分の身に引き寄せて考えることができませんよね。先ほど皆さんはまだ生まれていなかったということを教えてもらいましたけれども、 例えばご両親と阪神淡路大震災について話したことはありますか？橋倉さんはどうですか？
母親が当時草津市に住んでいて地震の揺れを経験したそうです。地震が起きた瞬間は家で寝ていたそうでして、ドンと突き上げられるような衝撃を感じて目が覚め、あ、地震だと思い、とっさに目の前にあったタンスを押さえたのだそうです。その後どうしたかというと、揺れが収まったのでもう一度寝てしまったとのことでした。被害について知ったのは、当時勤務していた病院に出勤し、患者さんが見ていたニュース映像を見て、どこの国のニュースなのかしらと思い、患者さんに尋ねたところ、実は神戸のことだと聞き、正直驚いたとのことでした。
はい、そうですかね。お母様も草津に住んでいたということは、まあ私も守山に住んでいるのでね、ほぼ同じ震度5ぐらいをね経験したと思うんですけれども、やっぱりね同じような感じでしたけれども、お母さんは勤務先に行って、はい、どこの国かわからないようなねちょっと衝撃の映像をね目にされたということなんですけども、大山さんはどうですか？この親御さんから、こういったことを聞いて感じたこととかありましたか？
はい、はい、私の父親は、大阪の兵庫県寄りに住んでいたので、
はい、
とても大きな揺れで部屋の小さなタンスが倒れてきたと言っていました。
あらら、そうですか。
で、住んでいたのが国道43号線沿いだったということもあって、その高速道路の高架の倒壊がすごい衝撃的だったそうです。母親は大阪の東の方に住んでおり、被害はあまりなかったと言っていたのですが、
はい、
震災から数ヶ月後に神戸の三宮に買い物に行くというのんきなことをしていたそうで、被害を自分ごとに考えていない人との差を改めて感じました。で、近藤ゼミの先輩でハッピー防災にもよく出演してくれている井尻優香さんのご両親が神戸出身ということで、震災当時のエピソードを紹介します。
はい。
私の母は地震発生時ピアノと本棚の間で寝ており、地震の揺れによって本棚が倒れてきたみたいですが、ピアノに引っかかって奇跡的に助かったそうです。父は震災の影響で断水していたため、近くの川まで生活用水として使う水を汲みに行っていたという話を聞いたそうです。
はい、ありがとうございます、ね、大山さんもやっぱりねお父様お母様がねあの近くにいるということでしたけれども、そんなに大きな被害はまあなかったということでね、私もそうなんですけども、テレビを見るまでちょっとね本当に神戸でね起こっている地震かなと思ったぐらいでしたね。そしていじりさんですけれども、やっぱりいじりさんは神戸ということでもう目の当たりにされているということをねお父様お母様から聞かれて、お二人自身は経験されていたので、まあ、いじりさん自身もいろいろ小さい頃からお話を聞かれていたんじゃないかなと思いますね。経験しているお父様お母様がいるのといないのとはね、生まれた子どもたちもちょっと違うのかもしれませんよね。そして小川さんはいかがでしょうか？
はい、私は京都出身の職場の人と話したことがあるんですけれども、はい、その方は寝ていた時に家具がバタバタと倒れてきて、もう周りにあったプラモデルとかも次々に落ちてきたそうです。で、急いでその時まだ子供だったそうなので、親の部屋に行って家族で布団にくるまって身を守っていたっていう話を聞きました。
京都でも結構揺れたということで、まあ、小さい頃の記憶であってもやはりこうね、はい、心に刻まれているんだなと思いますよね。私はこのハッピー防災で何度かねお話をしていますけれども、私の体験談を少し紹介しますね。まず私は滋賀県の守山市に住んでいまして、滋賀ですとやはり震度5の揺れがありました。朝寝ていまして、ベッドの頭の上の方にちょっとあの物を置くようなところがあって、ちょうど額入りのポスターですね、縦 1.5 メートル横1メートルぐらいの大きなポスターがね頭の上にこう立てかけてあったんですよ。でちょっと斜めになっていたんですが、そのポスターがですねバーンと私の あの目の前にこう落ちてきた、はあ、揺れと同時に。で結構軽い額のポスターだったので、そんなに大きな絵じゃなかったんで、ポワーンとこう落ちてくる感じだったので、でもその揺れで落ちてきたのでちょっとびっくりはしましたね、はい、怪我は全くなかったです。その衝撃があって下に両親がいたので、今大きな地震だったんで大丈夫だったって言って、あの駆け下りていって記憶がありまして、まあ、両親はあの大丈夫だって、しばらくしたらもう揺れはもう収まったので両親は寝たんですけど、私はちょっと気になって着替えてちょっと早く出勤しました。でも全然周りはあの揺れだけで大きな被害はなく、普通に朝車で出勤して10分ぐらいの職場に行きました。まあね、あの橋倉さんのお母様のようにテレビをやっぱり職場でつけるとやっぱり神戸火災の映像であったりとか、先ほどあの高速のね壊れたところが映ってあったりとか、結構あのテレビで衝撃的な映像が流れていて、こんなにもひどいんだなっていう風な感じで、私もあのそのテレビで驚いた次第ですね。私もその当時も一応マスコミにいたので、市役所の方に連絡をして、森山市は大きな被害が入ってませんか、もし何かあったらあの放送しますので伝えてくださいねっていうようなことを市の危機管理課の方に連絡をして取っていました。そんな感じですかね、はい。何日かしたら、まあ、少しずつ被害の状況がまあ分かってくるんですけれども、滋賀県は特に大きな被害っていうのはその時には確認できていなくて、森山市もそんなに被害はありませんでした。あと、まあ、しばらくして神戸に行ったんですけれども、それは交通がもうだいぶ整備されて、あの自分の車で炊き出しの支援に行きました。それはもう本当にできたものを渡したりするような簡単な支援だったんですけれども、まだまだあの皆さん炊き出しの支援されているボランティアの方も多かったし、受け取れる方もたくさんいらっしゃって、ちょっと混乱している様子でしたね、はい。まあ、記憶としては本当にあの、ね、たくさんの方が被災されていて辛い時期が長く続いた、そして1月の17日ですので、随分と寒い日がね何ヶ月か続いて、暖を取っているような方がたくさんいらっしゃいましたね、そういったあの簡単な説明なんですけども、記憶が残っていますね。
中島さん、ありがとうございます。また少し阪神淡路大震災のことが身近になった気がします。もちろん神戸や大阪や淡路島で被害を受けた人たちはもっと辛くてしんどい思いをしたのだと思います、
はい、
僕たちはそうしたことを知る機会をこれからももっとたくさん作っていかなければならないと思いました。
はい、そうですよね。ラジオでもぜひ取り組んでいきましょう。今日は阪神淡路大震災30年をテーマにトークをしております。ひとまずここでブレイクといたしましょう。ハッピー防災では元気になる曲、心の励みになる曲をお届けしています。今回は3回生の大山太陽さんが紹介してくれます。
はい、今回私が紹介する曲は椎名林檎さんの日本です。2014年のサッカーワールドカップの際に作られた曲で、自分の気持ちのままに挑戦することを後押ししてくれる壮大な曲です。私は就職活動の面接の前に聞いて勇気をもらっています。
はい、就職活動の面接の前にこれを聞いている、はい、ということですね。では大山太陽さんのリクエストで椎名林檎さんの日本お聞きください。
ハッピー防災、
ハッピー防災、引き続きお送りしていきます。今回は阪神淡路大震災30年をテーマにトークしています。リード役、後半は大山さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。後半も阪神淡路大震災についてトークします。この30年というタイミングで今どのような取り組みが行われているのか、そしてこの先どのように伝承していけばよいか話し合いたいと思います。
はい、今とこれからですね。よろしくお願いします。
はい、まず2024年度の最新の動きを一つご紹介します。 震災直後から行われてきた神戸市長田区新長田地区の再開発事業が2024年11月に終了し、記念の式典が行われました。この長田区の JR 新長田駅の南側の地区では、震災の影響で建物のおよそ4分の3、4800棟が全壊・全焼し、921人の方が亡くなりました。当初、2003年に再開発事業は完了する予定でしたが、さまざまな問題が発生し、約20年遅れの終了となりました。
はい、私このねニュースを聞いた時ちょっとなんかびっくりしたのと、ハテナが結構いっぱいついた感じだったんですよね。20年遅れというのはそれだけを聞くとね、誤算というかもう大誤算ですよね。
はい、もちろん見通しを立てることが難しかったのだと思います、再開発事業が長期化する中で地域を離れる人が相次ぎました。一方で神戸市長田区は通勤には便利なので、2024年8月時点の居住人口は震災前のおよそ 1.4 倍になっています、活気があるように見えてもそれは元の住民ではないかもしれず、元の住民は別の場所に追い出されたような感じです。これは復興事業の難しさを如実に表していると思います。
はい、復興って難しいですよね。町の復興と暮らしの復興も次元が違うと思います。能登半島地震の被災地の復興も心配です。草津市でも大きな災害が起こる前からこのような復興の準備が必要なのか考えておかなければならないかもしれませんね。
そうですね、災害時すぐの備えは考える機会が多いのですが、その後の復興のことを考えることも大切になってきます。
はい、
ただ復興の形となると被害によりけりということになりますので、今から決めておくのは大変難しいですね。まずは市民の負担にならないように元の町に戻すことが大事かと思います。
はい、
少し別の角度の準備としては、草津市は大規模災害が発生した場合、外部からの応援を円滑に受け入れ、本市職員と応援職員が連携し、状況認識の共有化を図り、災害応急対策、災害復旧復興に取り組んでいけるよう、草津市災害時受援計画を作成しています。
なるほど、復旧復興に早く着手できるような体制の準備というわけですね。そういう計画がすでに草津市でも策定されているとは知りませんでした。
小川さん、補足ありがとうございます。さて、ここからはこれからの話をしたいと思います。阪神淡路大震災をどのように後世に伝えていくのかという観点です。兵庫県や神戸市では忘れない、伝える、生かす、備えるというコンセプトに加えて、つなぐというコンセプトを設定しました。また30年事業のキャッチフレーズでは、薄れない記憶はない、つなぐべき決意があると掲げています。震災の経験と教訓を世代を超え、地域を超え、広く継承共有していくという思いが込められています。
はい、薄れない記憶はない、つなぐべき決意があるですか。これほどの大災害でも30年という時が流れると、確かに記憶は薄れていきますし、世代交代も進んでしまいます。前半で伺いましたが、今回の参加メンバーの中では経験者は私一人しかいません。つないでいくこと、これからますます重要になっていくと思います。
はい、中島さんおっしゃる通りです。これからの取り組みが大切で、つまり僕ら若い世代の挑戦にかかっているということだと思います。そこで日本全国の若者が参加して挑戦している取り組みを一つ紹介したいと思います。
はい、日本全国の若者、それは規模が大きいですね。
ここからは橋倉が説明します。日本全国の若者が参加して挑戦している防災の取り組み、それは防災甲子園です。
あ、それちょっと聞いたことがあるかもしれません。近藤ゼミでも参加して優秀な成績を収めているんですよね。
はい、そうなんです。防災甲子園とは、阪神淡路大震災の経験と教訓を未来に向けて継承していくため、学校や地域で防災教育や防災活動に取り組んでいる小学校、中学校、高等学校、大学、そして支援学校の児童生徒を全国から募集し継承する事業です。 兵庫県などが主催しています。
防災甲子園ですか。さすが甲子園球場がある兵庫県にちなんだコンテストなんですね。確かに阪神淡路大震災を経験していない若い世代が主体的に防災に取り組んでいることを表彰するのってとても意義深いことだと思いました。
はい、そうなんです。この防災甲子園ですが、今年度でちょうど20回目となります。昨年度に引き続き私たち近藤ゼミは優秀賞をいただきました。実は近藤ゼミはこれで10年連続の入賞となります。
あ、すごいですね。おめでとうございます。
ありがとうございます。12月21日に表彰式が兵庫県公館で行われました。小学生が堂々と発表しており、非常に驚いたと同時にとても刺激になりました。防災活動における交流の場としていろいろ学ぶことができ、ハッピー防災にも活かせるのではないかというユニークな活動も多くありました。今年は全てのプロジェクトで学び合いを通じて、結果として防災甲子園グランプリを受賞を目指していきたいと思います。
はい、ありがとうございます。毎年受賞するっていうのは本当に大変なことでもあり、そして10年連続ということで本当におめでとうございます。そのね、防災甲子園に出ていただいた皆さんのいろんなね企画もね聞かれたということなので、またこのハッピー防災にもぜひそのアイデアをね生かしていただいて、そしてこの草津からの発信もね期待してみたいと思います。よろしくお願いします。
今回は防災甲子園をメインで紹介しましたが、
はい、
他にも数多くの取り組みが兵庫県で行われています、うん、また今年2025年は関西万博が開催されます、
はい、
体験型の防災ツーリズムや震災で生まれた創造的復興の理念をテーマとしたサミットも開催される予定でして、注目が集まると思います。皆さんぜひ阪神淡路大震災30年とインターネットで検索してみてください。
はい、私も阪神淡路大震災30年こちらで検索してみようと思います。
ここまで阪神淡路大震災30年に関する動きを紹介してきましたが、この先10年20年そして次の30年後が来るまで語り継いでいくためにはどのような取り組みが必要だと思うのか、せっかくなので中島さん小川さんにも考えをお聞かせ願いたいと思います。まず中島さんお願いします。
はい、ありがとうございます。ちょうどね30年で、私20代の頃にねこの地震を体験したので、あと30年ね生きられるかどうかちょっとわからないんですけども自分で、まあ、この阪神淡路大震災という経験を伝えるということが第一番だなと思いました。まあ、今日の放送でもねお伝えしたんですけれども、その経験をもっともっと広く皆さんに伝えていく、そして子どもたちに授業などで伝えていけたらなというふうにも思っています。直接私がね、授業で伝えることは難しいかもしれないんですけれども、やはり授業の中で子どもたちに阪神淡路大震災のことも含めていろんな地震がありますよね、その地震について伝えていく、そして被災地の方だけではなく地域でも自分のこととして考えていくような、そういった体制を私自身でまた考えていきたいな、自分の住んでいる町や地域でも、発信していきたいなと思いました。以上です。
中島さんありがとうございます。はい、次に小川さんお願いします。
はい、私はもちろん実体験のある人が語ることが現実味があるかなと思うんですけれども、それを聞いた人がいかに現実味を持たせて語り継げるかが次に大切になってくると思います。こういつか起こるかもしれないっていうわけではなくって、明日にでも起こる可能性があると下の世代にも現実味を持たせて受け継いでいくことが大切かなと思います。
はい、小川さんありがとうございます。最後にともお願いします。
震災を次の30年後までに語り継いでいくためには、震災を経験した語り部の方へのインタビューや震災に関するさまざまな写真や映像証言などをデジタルアーカイブとして残していき、学校教育などさまざまな場面で活用しやすくしていくことで震災の経験や教訓などを伝えていくのが大切だと思います。
はい、ありがとうございました。ちなみに僕からもお伝えしますと、 体験した人ではなく、うん、していない若い世代が全体を引っ張っていくことが重要だと感じています。そのために現在私自身が学生団体で行っている防災啓発の内容に阪神淡路大震災を組み込み、まずは知ってもらうということからやっていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。大山さんはなんかそういうサークルみたいな活動されてるわけですね。
はい、小学校で防災授業を行ったり、うんうん、はい、防災啓発を行ったりしています、
うん、ね、大事なことですよね。はい、ぜひ滋賀県にもこう進出してきていただいて、また後輩と一緒にね、はい、伝えていただいたら嬉しいかなと思いますけれどもね、はい、そういった学生の皆さんがどんどんどんどんこう広がっていただいて、まあ、全国各地でね、日本の災害についてね、学ぶ機会があればなと思いますね。はい、皆さんありがとうございました。さて、そろそろお時間が迫ってまいりました。今回は阪神淡路大震災30年についてトークをしてまいりました。それでは今日の感想を出演したメンバーに順に伺っていきたいと思います。まず前半のリード役を務めてくださった橋倉さん、お願いいたします。
はい、今回阪神淡路大震災30年についてトークしていく中で、さまざまな方の体験談を聞くことができて、自分の身に引き寄せて阪神淡路大震災のことについて考えることができました。
はい、ありがとうございます。これからね、いろんなその聞いたこともまたね、他の人に伝えられるような、そんな人になっていただきたいと思いますね。続いて、後半のリード役を務めてくださいました大山さん、お願いします。
はい、現在こうやってラジオを通して阪神淡路大震災を伝えることができているということを誇りに持って、これから次の世代にどんどん伝えていきたいと思います。ありがとうございました。
はい、これからもっともっとね、広めていただけたらと思います。そして最後に草津市危機管理課の小川さん、お願いいたします。
はい、皆さんが聞いた実体験や中島さんの話を過去のことと思わず、これから起こることとして捉えることが大切だと改めて思いました。今年も気を引き締めて私も仕事に取り組んでいきたいと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひ小川さんもね、機会があったら被災地にね、出かけて行って、支援していただくと自分のね、身になるかなと思いますので、そういった機会があればぜひ参加していただきたいと思います。さて、ハッピー防災、そろそろ時間も迫ってまいりました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの3回生橋倉智樹さん、大山太陽さん、そして草津市危機管理課の小川紗友子さんでした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、これまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞くことができます。ぜひ周りの人にもおすすめください。次回の放送は2月3日の予定です。ハッピー防災、次回もどうぞお楽しみに。